ルミエクレール光の道しるべ。皆様こんばんは。ルミエクレール光の道しるべ、パーソナリティの光です。今日もお疲れ様。思うように頑張れましたか？今日心から笑えましたか？このままでいいのかなと不安になったり、いつも同じ場所で心が迷子になってしまう。それは本来のあなたから少しずれてしまっているサインかもしれません。この番組は数字や星の流れが教えてくれるメッセージをヒントに、あなたが本来の感覚を取り戻し、自分の本音にそっと気づいていく場所。答えはすでにあなたの中にあります。私はただそれを照らす光を灯すだけ。さあ、静かに私の声に耳を澄ませて、今夜もあなただけの道しるべ、見つけていきましょう。さて、今夜は内容が盛りだくさんです。前半は2026年の5月の運勢の流れを数字と星の流れからお伝えします。そして後半は、前回ゲストに来ていただいたトークが途中になってしまって、なんか最後バタバタっとなってしまったので、そこをもう少し詳しく掘り下げてもらうために、七重さんにゲストに来てもらっています。どうぞお楽しみに。ルミエクレール光の道しるべ。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、大阪スタジオからお届けいたします。改めまして、こんばんは。ゴールデンウィークももう終盤。今日は5月5日、子供の日ですね。鯉のぼりが元気よく空を泳いでいる。見ていてすがすがしい気持ちになります。そして木々の緑が一段と深まってきました。皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークはどこかお出かけになられましたか？いやいや、もう全然そんなの関係なく、いつも通り仕事だよ、とおっしゃる方もたくさんおられると思います。本当いつもありがとうございます。ご苦労様です。ね、この5月はどこに出かけても本当に気温が心地よくて気持ちよくて、風もとっても気持ちいいね、季節ですよね。5月の風は、4月の寒暖差が激しい落ち着かない空気をなんかこう柔らかく暖かく包み込んでくれるような、そして私たちがほっとできるような、そんな一瞬を届けてくれる風のように感じますね。先月数日のサイクルで4月の運勢をお話ししましたけれども、5で変化、いろいろ落ち着かなくて変化があるよとお話ししました。皆様にとってどんな一月だったでしょう、ね、新しい扉を開けた方、思わぬ風に吹かれた方、今夜はその皆様それぞれに新しく始まった流れを整えていく5月の特別なエネルギーについてお話ししていこうと思います。さあ、その5月社会的なサイクル、数比で見るサイクルは6となります。6のキーワードは、愛情、責任、バランス、調和、そして育てるというキーワードが出てきます。4月にね、芽吹いたばかりの新しいあなたの可能性に、今月はたっぷりとお水をあげて栄養を与えていくとき、 そんな風に考えてください。先月変化の波に乗って外に向いていた意識を今月は少しずつ内側に、身近な大切な人たちへと迎えるように戻ってきます。6という数字は妊婦さんが大きなお腹を大切そうに抱えている姿にも見えますよね。なので献身的な、もう無条件の愛情というエネルギーが本当に世の中にあふれます、ね、だから今世の中非常に殺伐としていますけれども、みんながこれじゃいけない、もっともとの安心した世界を取り戻したいといった感情がきっと個々それぞれに大きく芽生える時なんだと思います。その感情をどうかみんなと分かち合いながら、世の中に安心、そんなムードを醸し出していく、きっとそういう流れが主流になっていくはずです。今月は、5月はこんなことを特に意識してみてください。まず1つ目、自分自身を一番に愛すること。なんかね、愛するっていうとこっぱずかしく感じますけれども、きっとね、この放送を聞いてくださっている方は皆さんとっても責任感が強くて真面目で、いつも誰かのために頑張るということに意識を向けてらっしゃると思います。つまり自分のことは後回し、なんだったら自分をペシペシっていう感じで鞭打っていじめるような感じで、それでも誰かのために頑張ろうとする方がきっと多いと思います。そんなね、あなた自身も素敵なんですけれども、5月はどうかまず自分のことを優しく抱きしめるようなイメージでしっかりといたわってあげてください。そしてあなた自身を、ああ気持ちいいなっていう感覚、そんな風に癒してあげてください。あなたが、ああなんかほっとするな、安心するなっていう、そういうイメージになった時、きっとその思いが周りに伝わって、いつもは誰かのために必勝懸命頑張ってるんだけど、なかなかこの思いが伝わらないって思っているお相手に、意外とすんなりとあなたの思いやりが通じたり、そういう風になります。なので5月はぜひ自分自身を大事にする、自分自身を愛するっていう風にイメージして過ごしてみてください。そして2つ目、これは育てる、育むということに喜びを感じてほしいなと思います。何をと思いますけどね、新しい仕事だったり新しい人間関係、それに4月にね、季節が良くなったからと思って、何かこうベランダとかに小さな植物を植えられた方も多いかもしれません。その植物とか仕事とか人間関係を育てていくというイメージを持っていただきたいんです。時間をかけて心を込めて丁寧に関わることで、きっと植物からでも確かな手応えを感じられるはずです。特にね、植物とかね、小さな動物とかはね、本当にその辺素直なので、手をかけたらかけるほどまっすぐに育ってくれるし、葉を茂らせてくれるし、でもそれと同じようにご自身に与えられたお仕事、そういったものも丁寧に向き合っていくと、きっと思わぬ成果につながったり、新しくできた人間関係もきっとお互いがね、思いやりを持てるような、そんな関係に育っていくと思います。今月誰かの期待に応えなきゃと思って、もしかちょっとしんどいなーなんて思ったら、それは6のエネルギーの愛情を他に向けすぎているんだと思います。その他に向けすぎているエネルギーを、先ほどもお話ししましたけど、ちょっと自分の方に向けて、しっかりと自分を癒して、私は私のままでいいんだっていう風に自分に言い聞かせて、そして自分を癒してからお相手のことを考えるように、そんな風にお過ごしになってください。はい、ここまでが数秘から見た 注意事項だとか、過ごし方のヒントのお話なんですけれども、ここからは少し天体の動きっていうか星の流れに目を向けてみます。まずその星の流れから言えるテーマみたいな言葉は、5月は魂の居場所を整える月というふうなメッセージが降りてきました。なんかね、少し怪しげなスピリチュアルな表現になってしまって苦手な方がおられたらごめんなさいね、もっとわかりやすく言うとですね、4月にそれぞれが体感した変化の時の感じた新しい自分を、もっともっとこうその新しい自分に慣れていく、そういう一月にしてくださいという星のメッセージです。どこで誰とどんな風に過ごしたいか、それを具体的に、明確に自分が決めていっていいよという時です。そうですね、環境も意識も本当に少しずつ4月からね変わった方多いと思うので、新しい環境、新しい意識、新しい自分にとにかく慣れてください。で、まずその慣れるために必要なことはね、まずお家の中を整えてください。これね、なぜ自分になれるのが家の中なのと思われると思いますけど、やっぱりね、一日外で頑張ってきて家に帰って初めてほっとできるという方が多いと思います。そのほっとできる場所をきちんと整えておく、これは自分自身を癒すのに一番手っ取り早い方法です。なので、まあ暦の上ではね、ちょうど今日5月5日が立夏といって、春から夏に季節が移行すると言われる日です。なのでね、暦の上ではもう今日から夏なんですよ。なのでお家のファブリック、クッションだったりを少し夏仕様に変えたり、そうですね、枕カバーだとかシーツだとかをね、少しサラッとした感じのものに変えたり、普段フレグランスなどをお使いの方はちょっとすっきりした爽やかなものに変えてみたり、そうですね、お家の照明、間接照明だとかキャンドルをもし楽しむご趣味がある方は、それをまた少し夏っぽく変えてみたり、そういった少しの変化でいいので、こう自分が心地いいな、気持ちいいなと思える、そういうお家の中にしてください。そうすると家に帰るのが楽しみになるし、外で疲れて帰っても家でたっぷりと英気を養えると思います。これが大切。そしてね、あなたが例えば今一人暮らしをされているとか、一人で頑張る時間が多い方などは、なんかね、ふっと寂しくなったりすることもあるかもしれません。でもね、あなたにはあなたのことをちゃんといつも心配してくれているさまざまな方がいます。その方たちもあなたが元気で本当に安らいでいることを心から願ってらっしゃるので、何も孤独に感じることはありません。私は一人じゃないんだ。あそこにあの人がいる。なんだったら空の上から天使さんが眺めている、そんな風な感じでね、見えない存在を好きな方は信じてくださってもいいと思います。そして今月ぜひぜひ心に留めておきたいのが月のリズムなんですよ。でね、これは申し訳ないです、もうすでに5月2日に1回目満月がもう過ぎちゃってるんですけど、この満月がなんかとてもパワフルで、5月のエネルギーをなんか そのまま降りてくるようなパワフルな満月だったんです。でね、今ゴールデンウィーク中なので、いつもとは少しリズムが違う方もおられますけれども、きっとね、自分のいつも心の奥底に本当の自分ってこう思うんだよとかっていう本当の自分っていうものが、なんかもっとこうしたいなとか、私ああいうの本当は嫌いなんだよなとかっていう思いが、ここ数日の間にムクムクと、もしかして目を出しているんだとしたら、それはこの5月2日の満月の影響です。でね、このあと5月にはもう一度満月があるんです。5月の末に、これが31日に満月が起こります。 でね、この満月が起こるタイミングっていうのがちょうどね、豊かさとか自分の才能を司るお牛座さんっていうところで満月になるんだそうで、これはね、本当に先ほどちらっとお話しした育んだり自分自身を育てていってねって言ったエネルギーととってもリンクして、2日の本当の自分ってこうなんだよなって気づいたその自分を大きく大きく育てていくタイミングにもなるので、この月末の5月31日の、満月の時は思いっきり、あ、私ってこうなるというふうに宣言するような感じでいてください。この5月31日の満月は2回目の満月なので、特別にブルームーンと言われます。なので、なんだろうな、この満月を見ると幸せになるよという言い伝えもあるので、もしお天気が良くてお月様を見れるタイミングでいらっしゃる方は、ぜひぜひ5月31日の満月ぼーっと眺めてみてください。そしてこの5月31日までの間に5月17日にごめんなさい、先ほど私牡牛座の満月って言いました、ごめんなさい、射手座の満月です、ごめんね。そして5月17日のこの新月っていうのがあるんです。満月って、2週間で、新月になるんですけど、この新月がごめんなさい牡牛座です、失礼しました。この新月はね、本当に自分はこういう風になりたいっていうのをしっかり植え付ける新月なので、本当の自分、これからの私の目標っていうのを再確認する、そんな新月でいてください。なので17日はなりたい自分の夢なんかを紙にバーッと書き出してみるのもいいかなと思います。はい、これが5月の星からのメッセージになります。最後に5月をよりよく豊かに過ごすためのポイント、ラッキーカラーをお届けします。ラッキーカラーはこれ、おそらく皆さんこれを意識されるといいと思います。コーラルピンク、どっちかっていうとオレンジっぽいピンク、サーモンピンクっていうのかな、ちょっとオレンジ版のいわゆるベビーピンク、可愛いピンクではなく、ちょっと落ち着いた色のピンク、そしてミントグリーン、爽やかなね、よくアイスクリームなんかの上に乗っかってるミントの葉っぱ、ミントグリーンがちょうど5月にはうってつけのラッキーカラーです。どれもみんなね、心を癒す、ハートを癒すよという色、これちょっと私何回か前の放送で話しましたけど、ハートを癒す色としてピンクとかグリーンがあります。なので意識的に小物とかで身につけるようになさってください。そして先ほどね、家のお掃除を丁寧にとお話ししましたけれども、もう一つ、手料理を楽しんでみてください。このね、手料理ってね、凝ったものでなくていいんです。買ってきたお惣菜をね、何かお気に入りの お皿に乗っけて、プチトマト一つ飾る。これだけでも手料理になります。でね、自分のため。そして自分が守りたい大切な人のために何かこう一つを作るという作業をね、ちょっと楽しんでもらえたらなと思います。で、口からいただくお食事はね、健康そのものに直結しますからね。5月ね、自分をいたわって癒してって言った。それと同じようにこう自分を大切にするという意味で込めても、部屋の掃除と手料理、これをちょっと意識してお過ごしになってください。はい。前半ちょっと時間が押してしまいましたけれども、ここまでが5月の流れになります。では、前半一旦ここでおしまいです。光のことの葉コーナー。番組の終盤、恒例の光のことの葉コーナーなのですが、本来はここで私が皆様に伝えたいメッセージを読み上げるところなんですけれども、 実を申しますと、前回の放送を聞いてくださった皆様、最後の方、私たち二人バタバタっとしてたことを思い出していただけたらと思うのですが、前回ゲストに来ていただいた、この大阪放送局の PA さん、井川七重さんのお話があまりにも最後慌ただしく、なんかこう流れるようになってしまったので、今日もう一度私の担当 PA をしてくださっているので、ここで登場していただいて、ここからは5分ほど七重さんにちょっといろいろお話をさせていただこうかなと思います。ではもう早速七重さんにバトンタッチいたします。
はい、皆さんこんばんは。ひかりさんからバトンタッチいただきました、はい、大阪スタジオの PA 七重です。
よろしくお願いします。
お願いします。前回ですね、一緒にお話しさせていただきまして、あれからまたちょっと、いろんなことが起こりましたよと。
はい、そうそう、あの栄養塾でしたっけ、はい、それを立ち上げるっていうのがなんか4月からだったっけ、はい、なんかそれどうなりました。
あ、はい、ありがとうございます。おかげさまで、生徒さんも来てくださっています。
はい、素敵素敵。
はい、あの時はね、まだ出会ってなかった子とかも、はいはい、実は本当はね、一番最初栄養塾っていうのはもともと自分がこう家庭教師をずっとこう活動の中で続けていて、うん、まあ、だんだんちょっとこう子どもの数が、うん、まあ、ありがたいことに増えてきたから、うん、もう場所を作っちゃえみたいなね、うん、感じで、まあ、始めた、もともとの目標ではあったんですけど、はいはい、ちょっと思ってたより早い段階でできそうですって言ってたんですけども、はいはいはいはい、実はあれからまた新しい出会いがありまして、はい、そうなんです。はい、お店の方で看板を、うん、立てさせていただいてたところ、うん、ちょっとこう通りがかった親御さんに、はい、出会いまして、はい、これ何ですかっていうふうにお声いただきまして、うんうん、栄養塾っていうのをこのちょうど4月から始めたんですよっていうふうにお伝えしたら、うんうん、まさかの初日から来てくださいまして、
はいはい、あら、よかったね。
はい、ちょっと3月末だったかなにお会いしたんですけど、うんうん、はい、4月からもうほぼ毎日来てくださっ て、
よかったね。
はい、うん、はい、実はまあその子もいろいろなことを抱えている子で、ここだったら頑張れそうっていうことで、
嬉しい、ね、
はい、もう本当に嬉しいですね。うん、ね、うん、で、まあ、子どもたちにはそうやってこういろんな子どもたちもそうですし、うん、まあ、地域、まあ、大人たちと関わっていくことで、うん、いろんな影響を、うん、まあ、受けて成長していってくれたらいいなと思っていますので、うん、まずはその外に出て、うん、たまたま私たちと出会ってくださった、うん、もうこれが大きな、まあ、彼女にとっての一歩かなと、はい、うん、思っています。
そうですか、はい、素敵な出会いもあって、
はい、そうなんです。
栄養塾は順調な滑り出しを。
あ、そうですね。
わー、いいな、はい、いいな、
ありがとうございます。
なんかもっともっと話して。
ありがとうございます、まあ、そもそもじゃあ栄養塾って何なのっていう話なんですけどね栄養塾っていうのは、まあ、私の中では、うん、塾と寺子屋の、まあ、いいとこ取りをしているような、いわゆるでも寺子屋のような形式になっています。もともと私教員免許だったりだとか、うん、ちょっと前職は個別指導塾の塾長をしておりまして、
う
ん、
そ
うだったよね。その経験の中から、うん、自分の実体験もなんですけども、うん、教育にお金をかけない世の中にしていきたいなという思いがずっとありまして、
うん、 そうね、そうね、そこが私の心に響いたところなんですよ。ありがとうございます。
はい、でも塾に来ている子たちって、うん、まあ、子供も親御さんも例えば学校の勉強についていけないとか、うんうんうん、学校にそもそも行くことがしんどい、うんうん、っていう子たちが、うん、フリースクールは結局学校と一緒とか、うんうんうん、やっぱちょっと病気的にもしんどくて、うんうんうん、だから塾にしか居場所がないんですって、もう駆け込み寺のようにね来てくださる子たちも実際すごく多くって、なんかそれに対してもずっとなんかこうモヤモヤしてたんですね。なんかこう塾には塾の良さがあるって思っていて、うん、なんかそこをうまく活用できてない子たちも実際来ているのが現状としてまあ感じられたんですね。で、まあ、その時にちょっと難しい言葉にはなるんですけども、 教育格差の是正と言いまして、はいはいはいはい、あの全ての子どもたちが等しく学べる環境を、うんうん、あの提供したいなっていうふうに、うんうんまあ、自分で思ったので、うんはい、じゃあ自分にできること何かなって思った時に、あ、じゃあ寺子屋っていうのを立ち上げてみようっていうのが、うんうんうんまあ、夢のこう第一歩とかきっかけになってます、ね、はい、うんうんうんうん、で、そうですね、私の大事にしていることは2つあって、うんはい、まず1つは今お伝えした教育にお金をかけさせないこと、
はいはい
はいはい、でもう1つは、楽しいって思うこと、
これね、はい、楽しいは大事よね、は
い、楽しいってめっちゃ大事、
うん、大事ですよね、はい、
で、なんだろうな、勉強って聞くとなんかこううーってなる子たちがね、なるなる、多いと思うんですけど、
う
ん、私の中で勉強っていうのは日常生活の延長線上にあるものだと思っていて、ね、はい、例えば虹ってなんで7色に見えるかご存知ですか？
あの一応は分かってます、は
い、ありがとうございます、
私はね、うんうんうん、でもそういうね、
そうそうそうそう、うんうん、なんかそれって子供たちの日常のなんでなんっていう、
うんうんうんうん、それ大事よね、
そう、空が青く見えるのってなんで、
うんうん、
海がなんで青く見えるの、綺麗に見えるのってなんで、
ね、
虹が7色に見えるのってなんでって、
うんうん、
こういうなんでっていうところに実は勉強のポイントがあって、
あるよね、
はい、こういうのを、うんうん、まあ、五感を通して子供たちと一緒に学んでいけたらいいなっていうふうに思っています、うんうん、
そっかそっか、
はい、
七重さん、
はい、
早くもまた時間が押してきてます ね、 すね、
はい、
じゃあこれ、この次の放送、
うんうん、
もう一回ゲストに来てもらえます？
あ、もちろんです、いいんですか？
いいですか？
じゃ
あここで次30分、
う
んはい、めっちゃくちゃゆっくりと2人で話しましょう、
はい、ありがとうございます、
はい
はい
ね、そして、うん、ではでは、じゃあ今回あの私の光の琴ノ葉コーナーは、うん、一旦ここで終わりということで、
はい、
あのリスナーの皆様、このままで終わらせません。2週間後楽しみにお待ちになってください。第3週目、5月の、何日
何日
何日、え、ごめん、え、5月の
19日、
うん、そう、14足せよっていう話ね、うん、5月の19日放送で、うん、また七重さんと私光がゆっくりと栄養塾だとか、
はい、
その後に控えている、はい、ちょっとしたあの、ね、楽しい
コラボの、ね、
イベントを考えているので、はい、そのあたりを少しゆっくりお話ししようと思いますので、どうぞお楽しみに待っててください、はい。今日もあっという間に時間になりました。今回は盛りだくさんの話題のお届けになりました。で、結局最後またバタバタするっていうのが、まあ光らしいといえば光らしいですね。はい、申し訳ございません。ですけども、まあとりあえず2026年の5月の運気の流れはいかがでしたでしょうかね。5月はね、暦の上で季節が切り替わる時、それがまさに今日なんですけどね、うん、そして2回満月があるという特別感たっぷりな一月になります。いろいろなね、ことにバランスを取りながらマイペースでゆっくりでもいいので確実に前進していく時です。ご自身の中でいろいろな葛藤だとか揺らぎもあるかもしれません。でも絶対に大丈夫。あの6はね、あの何度も言ってますけど、愛情あふれる数字です。きっと今よりはあの5月が進むにつれて、世の中的に優しいエネルギーに包まれていくと思うので、その辺を信じて、あの笑顔で乗り切っていきましょう。はい、ではでは、先ほども申しましたけれども、次回19日の放送では、あの七重さんと私が栄養塾の話をたっぷりさせていただきますので、はい、あのそれも楽しみにお待ちになってください。では今日はここまでです。最後までお聞きくださりありがとうございました。光でした。